市長の伊賀自慢、昆虫採集の思い出。夕刻、木々の下を通るとふと子供の頃に嗅いだ昆虫の匂いがしてくるようになりました。子供は夏になるとみんな昆虫採集に走り回ったものです。子供の頃、一緒に虫を捕って遊んでいた近所のお兄ちゃんたちの話の中で印象深かったのは、ヒトボシトンボ、標準和名コシヤキトンボの話です。このトンボは全身真っ黒で、体の一部に白い帯があり、その白い部分がホタルのように光るというのです。実際に光ることはないのですが、夕方になればホタルのように光るかしらと、なんだかワクワクさせられる夢のあるトンボでした。伊賀では灯すことを灯ぼすと言いますから、そこから体の一部に火を灯ぼす、ヒトボシトンボと呼ばれるようになったのでしょう。トンボの中でも一番印象的なのは八丁トンボです。私が小さい頃は、あちらこちらの里山に別世界のような湿地があって、今では珍しくなった食虫植物のイシモチソウやモウセンゴケ、そしてサギソウやトキソウなどがたくさん生えていました。そこをスイスイと飛ぶ赤トンボを小さくしたような八丁トンボを追いかけたものでした。里山の昆虫といえばカブトムシやクワガタムシでしょう。手が届くところにいるカブトムシなどは、手で押さえて捕まえ、何もいない時にはクヌギの木を後ろ向きに 2,3 回蹴って、カブトムシやクワガタムシがバサバサと落ちてきたところを捕まえるのがとても楽しいことでした。伊賀ではクワガタムシをゲンジと呼んでいて、その頃はゲンジ取りに行こかというのが子供たちの合言葉でした。里山や水辺の風景は豊かな子供たちの感性を育み、ふるさとを愛する心を養ってくれるゆりかごのようだと思います。そんな伊賀の自然をしっかりと守っていきたいですね。伊賀市長岡本栄。八丁トンボ、コシヤキトンボ、2枚の写真が掲載されています。なお、前回掲載した伊賀の河川にまつわる話の写真の説明で、木津川源流の石碑の所在地を馬野渓谷としていましたが、正しくは木津川上流の坂毛地内でした。川の幸、山の幸。獅子編纂だより47。伊賀の特産品といえば伊賀米や伊賀牛などが挙げられますが、今回は歴史に登場する伊賀の産物、特に川や山で採れる特産品について紹介します。川の幸を代表するのが鮎です。平安時代の皇太神宮儀式帳や縁儀式に伊勢神宮へ備える鮎を取る仕掛け、柳が伊賀郡にあったことや、伊賀国から朝廷の役所内膳使に寿司年魚鮎、塩塗り年魚鮎を納めていたことが記されています。平安時代から伊賀の鮎は都でも有名であったのでしょう。江戸時代前期の記録、東州回録には、東道藩に鮎を納めるための川漁をする範囲が記されています。そこでは、服部川の荒木から上流域、木津川の材料から上流域、島ヶ原付近などが挙げられており、各所で鮎が取れたことがわかります。藩へ納める鮎は、山田郡では寛文年間、1661年から73年、以前は7000尾であったのが、縁が埋まり3000尾になったと記されています。藩へは鮎そのものではなく、鮎を売った代金が納められていたようです。 鮎は藩にとって重要な収入源であり、人々にとっては貴重なタンパク源であったといえます。一方、山の幸を代表するのが松茸です。江戸時代初期の慶安元年1648年には、石川、牧山、丸柱などの藩が管理する山々から5万3000本を超える松茸が藩に納められています。この松茸は贈答用として伊賀や津の藩士に贈られるだけでなく、監禁されて藩財政に充てられていました。松茸は藩にとって重要な産物であったため、秋になると盗難防止のための清札が建てられ、村の庄屋たちが見回りを行っていました。先に挙げた東州回録には、漬け松茸の製法も記されています。漬け松茸は傘の開いていない松茸を半切りにしてきれいに洗い、沸騰した湯で柔らかくなるまで煮て、冷めてから桶に塩を入れて漬け込むようです。東州回録は東道藩の重職にあった藩士が記した史的な記録とされていますが、漬け松茸の製法は個人的な関心よりも藩の重要産品に関わる事柄として記録されたのでしょう。総務課志士編纂係、電話524380、ファックス524381。広瀬付近の服部川の写真が掲載されています。以上で広報伊賀市8月1日号を終わります。制作上野展示図書館。